千葉文化放送。はい、どうもどうも、ひろしなんですけども、今ですね、何のひろしっていう風に言おうかなっていうことで悩んだんですけども、特になんということもないただのひろしなんですよ。あのですね、映画を見てきたんですね。もう今日かな明日かなで終わっちゃうんですけども、おとぎ話みたいっていう映画を皆さんご存知でしょうか。2週間前ですから、6日か12月の6日から新宿にある映画館テアトル新宿っていうところで公開されていた、レートショーオンリーで公開されていた、まあおよそ1時間弱の映画なんですけれども、で、映画といえば誰が出ているとか誰が監督をしているっていうことが大きなポイントになってくると思うんですけども、まあ誰が出てるっていう部分はちょっとわからないですけども、この人が出てるから見に行くみたいなことの起こるような有名な役者さんが出てないっていう意味ではわからないですけども、撮っている方はですね、監督さんは、まあ、名前を知っている方もちらほらいるんじゃないかなと思うんですが、5つ数えれば君の夢、東京女子流というですねアイドルがいるんですけどもの、まあ、その子たちをメインキャストに据えた、まあ、学園ものの映画というものがありまして、これを撮った監督さんですね。まあこの5つ数えれば君の夢っていう映画自体も全国でロードショーされたっていうわけではないので、多くの方が目にしている作品かというとそういうことではないんですけれども、まあでも映画好きの方はちょっとぐらい聞いたことはあるんじゃないでしょうか。で、この監督が大和祐希監督っていうんですけども、あの若いんですよ。まだですね25歳か6歳かっていうぐらいなんで、本当は若いんですね。で、あの女性監督で、あの喋りが大変に可愛らしくて、私いつも話を聞くとドキドキしてしまうんですけれども、まあそういった大和祐希監督の作品なんですよ。で、僕はだから見に行ったんですね。あの5つ飾れば君の夢の大和祐希監督かって思って、で、その前の作品5つ数えれば君の夢っていうのはどういう作品だったかっていうのを僕まだちゃんと言語ができていないので、今ここで語ることはできないので大変に不甲斐ないなと思うんですけれども、その10代の女の子を撮るのがすごく上手な監督さんなのかなっていうふうには思っているんですね。で、まあ、今回も、舞台というのは高校なんですね。話をざっくり要約すると、まあ、女子高生が都会から戻ってきた、まあ、つまりちょっと都会的な空気を持っている先生に惚れてしまうっていう、そういう話なんですよ。まあえらいぶっちゃけましたけども、でも要約するとそういう話なんですね。で、この女の子っていうのがですね、どういう女の子なのかというと、まあ、まずあの住んでるのは埼玉の片田舎かな。で、その帰り、学校帰りの景色がですね、もう真っ暗になってしまって田んぼの中みたいな、そういう絵があったりするんで、もう埼玉どころかもっととんでもない田舎でもおかしくないかなっていうぐらいの様子なんですけども、まあ埼玉の北の方は山ですからね、とんでもない田舎ですから埼玉なんでしょう。で、そこにいて、まあ、そこに、そういうところにいるんだけども、まあ、東京というものに憧れているわけです。で、言ってしまえば、その、地元を、まあ、馬鹿にしているわけですよね。私は、まあ、こんなところにいる人間ではないっていうふうに思っているわけですよ。まあ、例えば、その、彼女は、バレエを、ダンスかな？まあバレエかなを習ってるんですけども、そのことは友達には内緒にしてるんですね。で、大学どうするなんていう風に話を振られても具体的に言わないわけですよ。進学しようかなぐらいの感じで言わないわけですね。だからその友達に自分がこういうことをやってて、本当はまあこんなことを思っててみたいなことを打ち明けられないっていう、まあ 覚えのある方も多いと思うんですけども、そういう自意識、強い自意識に自分ががんじがらめになっていた経験を持っている方っているんじゃないかと思うんですけども、まあそういった女の子なんですね。でまあそういったことを、まあその都会帰りの、まあサブカルではないのかな、まあでもその文化の香りのする男性教師っていうのが出会った場合にどうなるかっていうと、まあ彼は私を理解してくれるっていうふうに思いますよね。でそういう気持ちがですね、まあ暴走していくわけなんですけれども、っていう話に加えて伝説の先輩っていうのが出てくるんですね。まあその先輩っていうのは、まあ、高校生なんですけども、まあつまり高校3年生なんでしょうね、先輩って言ってるから。でまあ屋上でねライブっていうかそのバンドの演奏をしたりとかしてて、でそのバンド高校卒業したらば東京に出てそのバンドで勝負するぜって言ってる人たちなんですよ。でその人たちとまあ仲良くなって、でまあ一緒に東京に行ったりとかっていうこともあるんですけども、でその人たちがやってる曲っていうのがですね、劇中で何度も何度もかかるんですね。でその曲がかかる時っていうのは学校の屋上で演奏してる絵ではなくて、まあライブハウスで演奏してたりとかするんですね、ちゃんとお客さんのいるところで。でそのバンドの中に、踊り子が2人いるんですけども、そのうちの1人が主人公である彼女だったりするんですよね。まあ、だからその夢が叶って、まあ、上京して、でまあその憧れのバンドのメンバーとして、まあ、アクトをしているっていう、まあ、彼女にとっての夢ですよね。まさに、まあ、おとぎ夢イコールおとぎ話でしょうかね、っていうものがこう物語のところどころで入ってきて、でまあその時々の彼女の心境っていうものと、まあ、シンクロして、まあ、曲と映像がシンクロして流れるんですよね。でそれっていうのがすごく気持ちいいんですよ。まあその流れる曲を僕は全然知らなかったんですね。でその曲をやってるのがおとぎ話っていうバンドなんですよ。あの活動自体はもう、まあ、少なくとも6年以上前からやってるバンドなんですけども、僕全然知らなくて、でまあ曲も本当に初めて聞いたんですけども、まあ後からですねこの映画を見たことで興味を持って音源買ったりとかして、あのライブ映像見たりとかして、今はだいぶ好きになってるんですけれども、何の話でしたっけ？そうそう、その、まあ、おとぎ話っていうバンドの曲を使ってるんですね。で、あのメンバーも出てるんですよ。その伝説の先輩っていうのは、おとぎ話のメンバーなんですね。なので、そのおとぎ話のプロモーションビデオを元に、一つの話を作り出したっていう風に見ることもできるのかなと。まあ、実際にこの、大和監督は、おとぎ話のもっと前の音源のプロモーションビデオを担当していることもあって、そのプロモーションビデオから今回のその映像制作につながったっていうのは、まあ間違いではないんじゃないかなというふうに思うんですね。でこれだけ聞いてると、まあその曲が気に入ったかどうかっていうことで、まあ、プロモーションビデオの良し悪しって結構そこに依拠するところがあるじゃないですか。曲さえ良ければ割とへぼっちいビデオでもグッと来たりとかすることってありません？まあグッとは来ないまでもまあまあかなぐらいには見えたりするじゃないですか。じゃあそういう作品だったのかっていうと、多分ちょっと違うと思っていて、まあ、その曲に乗せてその彼女の、暴走する思いっていうのが描かれることによってですね、まあありふれた表現ですけども、すごくこう疾走感のある作品に映像になっていると思うんですよね。でその高校時代の視野が狭い、まあ、高校に限らず若い時のですね、こう視野の狭さから来る思い込みと、その思い込みに基づいて、まあ、まさに暴走という他のない行動をしてしまうことってありますよね。覚えが皆さんあるんじゃないですか？僕はあります。なので、そういった気持ちですね、自分の体験としてのその10代の頃の憧れだったりとか、そのままならない思いだったりとかっていうものをこう重ね合わせて 見ていると、そういったまあ自分がかつてそうであった時に、そうだな、まあ、ウォークマンでもいいし、MD でもいいし、まあ、ディスクマンでもいいんですけども、まあ、その当時から音楽を聴きながらこう移動するっていうこと自体は全然珍しいことではなかったわけですよね。そう、まさにそういった、青春真っ只中、いろいろな思いを抱えて、抱えながら、音楽を聴きながら、まあ、自転車乗ったりとかしたわけですけども、そういった自分の体験とリンクしてくるんですよね。で、しかもそこに、まあ、可愛い女の子が主人公として映ってるっていうのは、これはもう体験としてはかなり最高の部類に入るんじゃないですかね。まあ、映像はいいと。目に優しいと。心にも優しいと。そして体験としてはすごく身近であると、身に覚えのあるという映像体験を与えてくれるのがこのおとぎ話みたいっていう作品だったのかなっていうぼんやりした感想話でした。で、この映画にもですね、ご多分に漏れず予告編というものがありまして、 YouTube などで見ることができるんですけれども、もちろん映画の公式サイトからも見ることはできます。で、僕はですね、見に行くことは決まっていたので、この映画を見に行くってことは決まっていたので、事前の情報収集は一切しないで行こうと思っていたんですよ。なのでこの予告編というものを見ないで行ったんですけども、後から見るとですね、映画本編の内容とあんまり関係がなくて、まあ、この予告編を見てこういう映画になると予想できる人はまあいないだろうなっていう、そんな予告編になっていたので、それって予告編ってどうなんですかっていうふうに思う部分はあるかもしれませんけれども、でもこの作品自体は僕おすすめしますので、予告編もですね、見た上で言っても安心だし、あ、そうなんだ、全然本編と違う予告編なんだなって思って見た上で本編を見てもらうと、まあ、それはそれでなるほどなっていう納得感を得ることができて、まあ、それも一つの面白い体験ですよね。まあ、なので、予告編を見てみて、でもって一旦その新宿での公開は終わってしまいますけれども、まあ、どっかしらで公開される、そのおとぎ話みたいっていう映画を見る機会っていうのは多分まだあるでしょうから、予告編見た上で本編も見てもらえるといいなというふうに思います。はい、ということで、ここまでお相手してまいりましたのはひろしでした。